問いてあげました。そしてそのことがきっかけでヨセフは王から特別に取り立てられまして、非常に出世をしたんです。奴隷から出世をするということが当時はあったようですね。出世をしました。そしてもう経済的にも何も恵まれまして、結婚もしまして、子供さんもできました。まあそういうことがこのヨセフ物語に書かれています。このヨセフ物語の中にね、いつでも神が共にいてくださったっていう、そういう表現が出てくるんです。全部で3回ぐらいで、その以上あると思いますけど、神が共におられたので…と書かれています。神が共におられるというのは、新約聖書では皆さん ご存知ですか、インマヌエルね、インマヌエルって言葉出てきますね。マタイによる福音書にも出てきます。インマヌエルはあれは、God with us ということで、神が私たちと一緒におられるという、そういう意味ですね。その旧約聖書にもそれが出てくるんです。そしてそれはヨセフのことで書かれているんですね。神が共にいてくださると、いろんな苦労や困難があっても不思議と乗り切ることができました。それがこのヨセフ物語の一つのポイントでございます。ですね、今度私もう一つ一つの例話を一つお話したいと思うんですけれども、今日の資料にもその柳原忠夫って人が出てきますね。この黄色の紙の一番下にね、柳原忠夫って人の名前が出てきますけど、まあそういうことは結構でございます。またお調べになると柳原忠夫のことは有名ですから。この方はね、経済学者ですね、まあ、社会科学の先生といいますか、非常に若い時に東京大学の教授になりました。そして1932年、昭和17年のことでございます。その頃日本は大日本帝国として、中国とかそういうところをみんな占領してましたから、ちょうどこの1932年、昭和17年というのは、満州国が成立した年でございました。東大の教授をしてたんですけども、柳原忠夫は満州国の様子を見て、またその満州国の経営について話をしてくれないかということを関東軍から言われました。そしてその時に柳原は行きたくなかったんですけども、お断りしたんですけど、まあその年の9月頃に別の用もあったんでしょう。この満州国に出かけました。そして、いろいろと自分で調べてみて、やっぱりその日本のそういう植民地に対する態度というものが、これは正しくないんじゃないかというようなことを、まあ、いろんなことを学んだと言われているんです。その旅行した時のことでございますけれども、超その頃は新疆と満州国の人は言ってたんですけど、なんか現在の長春というところでしょうか、そこからハルビンまで、鉄道の旅行をしたんですね。そうして途中まではその日本の兵隊が乗っていた満鉄だったんですけども、その新しい駅からはロシアの汽車でございました。その汽車に乗るときに旅館の番頭さんが、柳原先生、切符を買いましたと言うんですけど、普通の切符だったんですね。普通の切符でございました。まあ特等車じゃなかったんですね。柳原先生は、番頭さんに特等車、優等車の切符を買ってくれないかと言ったんです。そしたら、いやそれは買わんでいいですよと、大丈夫です、座れますからと、そんなこと言うんですね。 もう一回頼みましたけれども、そんなことを言うもんですから、まあ、頑固な番頭さんだと思ったんですけど、まあようございましょうと言って乗ったんです。そして夜の10時頃ですか、突然その汽車のね、電気が消えまして、真っ暗になりました。そして、ガタガタガタって言って、その乗ってる列車がね、止まったんです。それは、非族というふうに、まあ、柳原先生が書いていますけれども、まあ、その非族が線路の一本を抜いて、襲撃しようと思って待ってたんですね。90人ばかりの、80人だったかな、その柳原忠夫の本に詳しく書いてるんですけれども、80人か90人の兵隊が小銃を持ってね、バンバンバンって撃ち込んで、その襲撃してきました。で、柳原忠夫と、まあ、もう一人の中国人の人と、それからもう一人の日本人の人、全部で4人ぐらいいたようですけれども、ちょうど列車の中間ごろのところに、まあ、一つの部屋があって、コンパートメントで、そこに入ってたんです。だから途中で電気は切れるわ、汽車は止まるわね、これ何事かならんと、まあ、時々そういうその非族の襲撃があるということを聞いてましたから、それかなと思っていたというんですね。そして外からこうトントントンと叩いてね、開といって、開というのは開く、開けっていうことでしょうね、そういう声が聞こえました。それでも中に入っている人たちはじっとこうして黙っていたんですね。そしたら不思議なことにね、通り過ぎていったんです。そして2時間ばかりしてみて、その貴族の人たちが、去った後を見ましたら、惨憺たる様子だったんです。一人の日本人はね、この頭を打ち抜かれて死んでました。その血がもうロシア人の、ちょうどその新婚で来てた女の人ですけど、洋服にかかったりしました。まあ日本兵も殺されました。そういう具合で大きな、まあ、事件になったんですね。しかしその時に柳原さんが書いていらっしゃるんですけれども、これはその帰って日本に帰国してから一つの、まあ、お話として書かれたんですけれども、ちっとも心配がなかったというんですね。満州旅行をしている時ね、そしてこんなことを言ってらっしゃるんですね。ちょっとこの黄色い紙を持っていらっしゃったら、ちょっとこう見ていただきたいんですけれども、聖書のこと、その神は信じる者を守り保うという中頃に言葉がございますね。ちょっとそこのところを読んでみます。意図高き神のもとに身を寄せて隠れ、全能の神の影に宿る人よ。神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。神の誠は大盾小盾、神の真実は私たちを守ってくださるということですね。あなたの傍らに1000の人、あなたの右に10000の人が倒れる時すらあなたを覆うことはない。これは文語訳聖書では、あなたの傍らに1000人、また万人が倒れてもあなたを襲うことはないという、そういうふうになっていますね。これは詩篇91編の1節と4節と7節ですけど、この91編はこれは本当に私の詩篇だなと このことを教えられたということを、感じたということでございます。そうしてその時に柳原忠男は続けてこんなことを言ってるんですよ。ちょっとそこのところを読ませていただきますね。私がこうして貴族の害から守られましたのは、私自身に何か人より優れた道徳があるからではありませんと。神様は私に見どころがあるとして、私自身の値打ちのために私をお守りくださったものとはどうしても思えませんと。ただ私は神様を信じ、キリストの救いを信じてきました。その神様は信ずるものを捨てないと約束しておられました。まあ、もう少し先はございますけど、要するに柳原忠男が書いてらっしゃることは、特に柳原忠男さんがね、信仰生活にものすごく熱心であったとか、そうではないと思うと自分でそう言っておられますね。この人はね、すごい人ですよ。岩波の柳原忠男全集30巻とありますよ、ね、1巻は800ページほどありますから、もうほとんどはそういう経済の論文とか植民地、まあ、そういう日中戦争も批判しておられた方ですからね、いろんなね、その本を書いておられますけれども、しかしこの人の偉いところはやっぱりクリスチャンですね。本当に信仰を生涯持ち続けられました、まあ、そのために日本の政府からも睨まれた人ですけども、その信仰は大事に最後まで捨てなかったんですね。その柳原先生が、柳原忠男さんが、いや自分には特にそういう信仰がで優れていたとか、道徳で優れていたとか、そんなふうに自分は思いませんと。ただ平生から、まあ、イエス・キリスト様のことをいつも忘れないように、まあ、していた程度でございますと。そうして柳原忠男が言うには、これは誰にでもクリスチャンに当てはまることですと、ね、特に信仰が強いとかそういうことではなくて、平生からちょうど皆さんにこうして教会にね、こういらして聖書を学んでおられる、それはね、その神様がそういう方を守ってくださるというんです。柳原忠男が言うにはね、守ってくださるんですと。それが聖書の神様のなさることです。まあ、そういうふうに言って、自分は日本に帰ったらこのことを忘れないでみんなにお話しましょうと、ね、こういう自分は体験をしましたと。神の恵みをもう褒めたたえましょうと、そんなことを言っておられるんです。もう一度聖書のヨセフのところにもう戻りたいと思います。聖書の言葉ですけれども、私はあなたたちがエジプトへ売った弟のヨセフですと。命を救うために神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。神が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたを生きながらさせて大いなる救いに至らせるためですと。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神ですと。この言葉こそ聖書が言おうとしている言葉じゃないかと思いますね。この言葉こそがこのところで私たちに伝えようとしている言葉でございます。私たちはどうでしょうか、まあ、自分 の, その目の前のことを見てね、目の前のことを見て、わあ、もう貧乏くじ引いたなとか、ちょうどユダセフの最初のようにね、貧乏くじ引いたなとか、俺なんもうつまらんことばっかりしてる、失敗だらけだとか、そういうふうに考えるんです。しかし神様はご覧になる場合、もうちょっと長い目で、ロングスパンといいますか、その長い目でずっと見てくださるんです。そして神のご計画があるんですね。深いそういう計画というか、そのお計らいがございます。 貧乏くじを引いただけの人生のように見えますが、そうではありませんでした。どんな辛い時にも神が共におられて、ヨセフを助けて、そして大きな祝福を、もう自分を売った兄弟にも祝福があり、また家族の上にも祝福があり、その家族を通して国全体が救われるようなふうに、この創世記がイスラエル民族がなっていくんですけども、その礎を引いたということでございます。聖書は昔の本ですけれども、決して昔の本ではないんですね。そういうふうに、そういうふうなメッセージを聞いてみますと、これは現代の私たちにも当てはまるなことであるということができると思います。私たちも思うつらいこととかいろんなことはございますね。しかし神は決してそれだけで終わらさないで、それを通して大きな恵みへと導いてくださる方であるということを聖書は私たちに告げているんだと思います。本当に、どんなことがあっても柳原先生が言われたように、まあ、そのやっぱりキリストのことは忘れないでおこうという、そういうふうなそのことだけ持っていかれたら本当に大きな祝福があると思います。じゃあ一言祈らせていただきます。父なるお神様、今日はこの母の日を覚える聖歌隊の方々の歌を聴き、またこうしてお互いに一緒に集まって聖書から神様の言葉を聞くことができましたことを感謝をいたします。どうか私たちの毎日の生活が、目の前がどのように見えることがあっても、深い神の導きの中にあるのだということを忘れないで、いつでも天地を作られた神様に従って生きことができますように、そうして私たちを導き御帰りにくださいますように、この教会に集われる方々お一人お一人の上に、そのご家庭の上に大きな神様の御守りがございますように、心からお祈り申し上げます。主イエスキリスト様の御名によって お願い申し上げます。アーメン。